キッズデンタルクリニックのコーナーです。毎月1回高山歯科医師会の先生をスタジオにお迎えいたしまして、歯と健康についてお話を伺っています。今月は川上歯科医院の川上健二先生をお迎えいたしまして、爪楊枝の今昔、爪楊枝の今昔というテーマでお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではお願いいたします。
はい、本日は思考を変えて歯磨きの元となった爪楊枝についてお話ししたいと思います。楊枝の先祖は木の小枝の一端を打ち砕いたり噛んだりして繊維状のブラシのようにしたものだそうです。ちなみに歯ブラシのルーツはお釈迦様が読経の前に歯を磨くときに使っていた歯の木と書きまして、歯木または歯木と呼ばれる菩提樹の小枝と言われております。お釈迦様は弟子たちに歯木で歯を清掃するように説教したそうです。歯木は仏具の一つにもなっておりますよ。
はい、今のお話、お釈迦様が歯を清掃するように弟子に話をしたということですが、具体的には何を説教した、どういう話をしたんでしょうか。分かってるんですか。
はいですね、これも書いてあります。一つ、まず口臭がなくなる、2番目食べ物の味が良くなる、3番目口の中の熱を取る、そして4番目痰を取る、そして5番目には目も良くなる、こういうふうに言って進められたそうですよ。日本でそれは今から1500年前の奈良時代に仏教とともに伝来されたと言われております。インドには歯木にニームという食物を用いています。先日高山在住の和尚様からインド土産にとこのニームの小枝をいただきました。それは現在も使われているようで、私も噛んでみましたら、苦く、そして苦いでした。それとその後は割と口の中はすっきりしました。このニームはタンニンとかフッ素を含んでいるようです。それで現在もインド、サウジアラビア、パキスタンなどでは今も用いられているようです。仏教がインドから中国に伝わった時、中国にはニームの木がなかったので、それによく似た楊枝、楊柳、一般的に言うとしだれ柳のことですが、それのが用いられたようです。で、楊枝、楊柳の小枝で楊枝と呼ばれるようになりました。ちなみに柳の皮は中国では灰汰を治めると言われております。日本で一般的に広く普及したのは江戸時代で、今日の歯ブラシと楊枝をセットにしたようなもので房楊枝と呼ばれております。その後先の尖っている部分を切り離し細くしたものが現代の楊枝で、指の先でつまんで使うので爪楊枝と呼ぶようになりました。
はい、まあ、今のお話、材質はそれぞれいろんなお国柄があるようですけれども、やはり歯垢を取るということですから目的は同じなんで、どこ行っても尖った細い棒というイメージがあるんですが、それはいかがなんでしょうか。
そうですね、例えばですね、これはやっぱ国によっていろいろ形があります。中国では木製の四角いものや平べったいものがありましたが、今は日本のように丸い形が多いようです。韓国では1992年に飲食店などではトウモロコシのでんぷんを粉末にしたものを使用することによって、飲食店から出る食べ残しを家畜用に残飯整理として再利用することができるようになったことも言われております。
はい、
ベトナムでは逆に今度は日本の爪楊枝をさらに細くしたもので、女性が人前でも、まあ、自然に使われているようなことがよく目にします。で、面白いのがイタリアですけど、これサムライというネーミングで日本製の爪楊枝が使われているようです。形は、まあ、いろいろ使い方も変わってきます。欧米では食べ物を刺すときには、丸楊枝、これをカクテルピックと言いまして、それを用います。で、歯の清掃には トゥースピックという二等辺三角形の形のものを使い、使用目的によってはっきり区別しています。まあ、最後になりますけど、歯の清掃のためには必ず爪楊枝ではなくデンタルフロスや歯間ブラシを用いてください。得てして爪楊枝は歯肉を傷つけてしまうことが多いですから、十分注意をしてください。
はい、まあ、爪楊枝一つとってもそれぞれいろいろなお国柄があるようです。そして最後のお話、やはり歯間ブラシとかデンタルフロス、もっともっと爪楊枝よりもしっかり歯垢が取れるもの、いいものがありますんで、そちらを使っていただければと思います。はい、今日は川上歯科医院の川上健二先生をお迎えいたしまして、爪楊枝の今昔というテーマでお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒッツデンタルクリニックのコーナーでした。